皆さんこんにちは。サムダクラブの石田バスト会長、それから、石塚直前幹事をご参加しました。今日はですね、横山プログラム委員長から、今年度始まる前にですね、もうガバナンサーなんだから3回くらい役をやったらどうかみたいなことを言われまして、まあ、初めは冗談だと思っておったんですけども、10月頃2回目どうですかと、こういうようなお話をいただきまして、何を話したらいいかなということで、いろいろ考えてきましたけれども、あまりまとまりません。またあのガバナンサーの中間報告をしてもですね、皆さんあんまり面白くないと思いますので、今日はあの寒川さんを捉えているので、寒川さんのお話もですね、少しあの交えながら、あの何て言いますかね、他クラブの事情ですね、千葉クラブはあの会員の方は千葉クラブが何て言いますか、標準の例会を行って標準のクラブというふうに思われていると思いますけれども、やはりあのいろんなクラブ、まあ、第4グループだけですけれども、ただ僕クラブを見ていろんないろいろ感じたことがございますので、そういうことを交えながら、朝7時半までやっていきたいと思います。まずその今来ていただきまして、 IM キャラバンしていただきました。この IM について少し補足説明をさせていただきます。今回ですね、私がガバナホさんに就任するにあたって、難問が2つあるなというふうに、7月の時点で思ってました。その一つが IM、 そしてもう一つがですね、ガバナホさんの推薦ですね。この2つが、果たしてうまくできるのかなというのが一番心配だったんですけども、と言いますのは、今年の、2月ですか、行われました IM ですね、かなりの改革をされました。これに関しては評価する方と評価しない方といろいろ分かれて、意見分かれるところだと思いますけれども、今年どうやって IM をまずですね、骨組みから考えなければいけなかったということが一つの問題でした。で、7月のだったと思うんですけど、第1回目の会長幹事会で寒川クラブの三留会長の方からですね、IM については寒川クラブとしては、合同例会をやるということですね、それから懇親会をやるというようなお話をいただきまして、それで非常に、楽になったというところなんですけども、去年は合同例会もなくですね、懇親会もありませんでした。その代わり、会費は4000という形で、非常にお安くできたということなんですが、やはり今の RI といいますか、地区の風潮を見てましても、なるべく簡素でお金をかけないでやろうというのがどうもトレンドになっています。ただどこまでですね、簡素にしてやるのがいいのか、どこまでお金をかけて今まで通りのことをやっていていいのかというのはですね、その人その人によって話が考え方が違いますから、ただ、私としては一回ですね、元に戻して、合同例会をやって懇親会をやるという形にしてですね、その改革に関してはこれから後の方に委ねたいというふうに思っております。そして、今回の IM グループディスカッションのサブテーマなんですけども、 大テーマはロータンに期待される復興支援とはということでございますが、あのサブテーマを4つ設けました、1つはですね、災害の起こる前の何て言いますか準備、もう1つが災害にもし、遭遇してしまったらいかに行動するか、それから3番目が、一段落した後の復興活動についてで、4番目に、ロータリーにできることということですね。ロータリーに何ができるかというようなサブテーマを4つ設けまして、3テーブルで同一のテーマをお話しいたします。それで1から3までですねに関しましては、これは2520とかですね、東日本大震災の話ではなくて、茅ヶ崎、寒川、綾瀬、こういうところで、皆さんがお住まいのところで、災害が起こる前に起こった直後、また一段落した後、いかに行動したらよいかをですね、実践論として、お考えいただきたいと、お話し合いしていただきたいと、こういうふうに思っております。4番目に関しましては、現実に、1年近く経った津波地震から経ったわけですから、これはこれから2520をはじめですね、被災地に対してどういう支援ができるか、こういう具体策をお話しいただきたいと。で、できればですね、この1、2、3に関しましては社会奉仕の活動になると思いますので、多分この小林年度の3月15日に地区の補助金ですね、これの締め切りがあると思います。こういう締め切りに間に合うような社会奉仕活動が提案をされれば、これは非常に有意義なアイテムになる。そして、4番目のロータリーにできることに関しましては、この間の私が例会でもご説明あったと思いますが、東日本震災復興基金日本委員会というのが6月まで活動をいたします。ですから、そこで議論された中で、そういった日本委員会のお金を使えるようなですね、保守活動、こういうものが出てくればですね、これは本当にあれもやった何て言うんですかね、価値があるんじゃないかと。またそういうことが、この来年度ですね、締め切りがあります未来の夢計画の新築補助金の申請とか、そういうことに役立っていくんじゃないだろうかというふうに思っております。ですから IM もテーマ簡単ですので、身近なことですので、ぜひですね、今からお考えになって参加をしていただきたいなというふうに思っております。それからですね、ここからも IM の話から外れまして、寒川クラブさん来ていらっしゃるので、その第二の私の難問だと申し上げたガバナー補佐の選任の話、ちょっとさせていただきたいと。ガバナー補佐はですね、従来、どうやって決まってたのかよくわからないんですけれども、一応本によるとガバナーエレクトの指名という形になっているわけですね。ですけれども、代表グループのガバナー補佐が第5グループから来るとか、そういうことはまずないと思います。そういう形でやりましたら、ちょっとみんなが忙しくまとまりつかなくなっちゃうと思いますね。ですから、この第4グループに関しましては、第4グループのクラブの会員の方から選ぶということが一番なんだろうと。ところが、分布代制度の時っていうのは、もう持ち回りの順番だったんですね。ところが、その、ガバナー補佐になってからは、指名ということになって、その順番線が崩れまして、 私ね10代目なんですけども、千代田クラブが3名、中央クラブが3名、湘南が2名、そして、綾瀬と綾瀬春日が1名ずつという形になっていましてですね、寒川さんから残念ながら出ておられないということでですね、ぜひですね、寒川さんから出していただきたいという意味でこのお話をしているんですけども、本来的には、まあ、これ池上先生、杉本先生、白クラブの元文具大臣、よくお分かりだと思うんですが、やはりかあの会長を経験者じゃなきゃ生の差はできないわけで、会長終わってからですね、地区委員会、まあ、終わる前でもいいんですけれども、地区委員会を2つか3つ経験して、そこで、委員長か副委員長を1回ぐらいやられた方がなるのが一番その労働のことも分かるし、地区の人脈もあるし、いいと思います。そういう意味では今日決定的ですけど、後ろからこの加藤博士さんなんかは最適の頑張らされたんじゃないかなと、ちなみに私は3年目ですから少し早すぎるということでですね、今地区の中でも4、8、9はですね、なかなかガバナンスが見つからない地区だということで、重点地区になってしまっています。で、寒川さんは私、補佐訪問にお伺いする前に調べたんですけども、確か神崎ガバナー年度に山上さんですかが文具大臣をやられてからもう16年ぐらい出てないということですね、まあ、休養十分ですから今からなんとか側直さを出すよう、クラブを上げて、少し取り組んでいただけないかなというふうに、思っております。あと15分ですね、それで、まあ、今回7月から正式に側直さとなって、まあ、5ヶ月ですか、丸5ヶ月やってまいりました。で、いろいろ気づいたことあるんですけれども、やっぱり一番そのガバナオサの大仕事って何かなと考えると、補佐訪問ですね。補佐訪問の時の、まあ、宅はともかくとしてクラブ協議会をいかに進めるかと、これが一番のガバナオサとしての役目なんだろうと、それで、このクラブ協議会、まずですね、自分のクラブ協議会以外に他のクラブのクラブ協議会に出るということはガバナー補佐になるかガバナーになるかしかないんですよね。だから雰囲気もわからないし、どういうやり方をやるのかもわからないということで、僕はこれ非常に心配してました。で、IM じゃない、ベッツの時にですね、1時間半ぐらい時間を取ってですね、ガバナー補佐と会長の時間っていうのが予定されてました。で、そこで、ガバナー訪問、公式訪問、ガバナー補佐訪問、それから会長幹事会、そうした1年間の予定を打ち合ってくださいねというようなお話はいただいてたんですが、今年は残念ながら、ベッツが2時間という形で亡くなってしまいまして、その話をする予定、余裕がなくて、いきなり本番に突き進んでしまったわけです。で、結論から言いますとね、茅ヶ崎クラブのようにちゃんと、なんていうんですかね、クラブ協議会、クラシックスタイルでやってるクラブが2クラブ、もう1クラブございました。それからもう1クラブはですね、まあ、これは寒川さんなんですけど、理解をとにかく早く進めるから、まあ、ガバナー補佐30分しゃべらなくてもいいから、15分か20分しゃべってくれと。そして、7時20分頃か、7時10分頃から クラルト協議会を始めて、7時半には終わりたいんだという、もう1時間で終わりたいと、こうクラルト協議会までやっちゃうというようなクラブ、また参加したことがありました。で、もう一つのクラブはですね、ガバナーコーヒーホームと同じなんですね。私がここでこういう補佐談話をした後ですね、じゃあ帰って一回練習するのかなと思ったら、練習しないでそこちょっと残ってくれと言われましてね、そこでピンポイントの質問をするというようなクラブが1クラブありました。そして残りの2クラブは、クラブ経験が予定されていないんですね。あんたやらないんですね。で、おかしいなと思って待ってたらみんな帰っちゃう。で、クラブ協会ではやらないんですか。で、まあ、活動計画書をいただいてますんで、それを見たら予定がないクラブが2クラブになりました。で、その2クラブに関してはもう一回行ってやりましたけれども、で、活動計画書にですね、クラブ協議会という文字がですね、まあ、何回出てくるのかなと、僕それまではもう日々の仕事に言われて当たり前だと思ってたんで、気にしてなかったんですけど、茅ヶ崎クラブはクラブ協議会5回ですね、あります。寒川さんも5回あります。で、ここからちょっとおかしくなるんですけど、綾瀬が3回、茅ヶ崎湘南が4回、茅ヶ崎中央が2回、綾瀬春日は1回なんですね。これはどう思いますか、経験してみたら。僕が思うに、昔ですね、これも池上研修生と向こう話すんですが、昔のガバナー公式訪問って、教室、もうとにかくレイアウトから変えて、一人一人垂れ幕を下げて、何人称、何人称でですね、もうみんなが発言しなきゃいけない。そうすると、大体1時半に例会終わると、3時半頃まで、でその後タクシー来る間に、ビールを飲んだり、乾杯をしたりして、終わるのは4時頃でもうすぐ疲れたなっていう気がするんですけども、最近はすぐ終わってしまいますね。で、このすぐ終わるっていうことに関してですね、あんまり地区からの説明がないんですよね。で、ガバナー公式訪問の時っていうのは、クラブ協議会ではないんですね、あれね。要するに、ガバナーを囲んでの懇親会といいますか、ロータリーについて語り合う会でありまして、私は何回もこれ、言ったと思うんですが、GLP になってガバナーの負担を軽減しようじゃないかということで、クラブ管理運営の権限をガバナー補佐に回り移譲しているわけです。ですからガバナー補佐が来た時に昔みたいなああいう垂れ幕を借りてやらなきゃ本来的にはいけないとか、その辺がなんかぐちゃぐちゃになってきていまして、それともう一つはですね、クラブ協議会というのとクラブフォーラム、この区別があまりついていないということがございます。だからその辺は一朝一夕には治らないと思いますけれども、私は今回、クラブ協議会を予定してなかった2クラブに関しましてはちゃんとお話をいたしました。これからクラブ協議会をちゃんとクラブ協議会と書いてくれと、フォーラムとクラブ協議会違うんだと、で2週間前は来た時はクラブ協議会に書いてくださいと、こういう話をしました。これなんでかと申しますと、今年も7月8月でガバナー補佐一回麦餅クラブを回れって言われたんですね。ですから私 まあ、第4グループ非常にラッキーだったのは綾瀬春日さんが11月2日で、その前はだいたい2週間前で訪問が8月中に終わってしまったということです。ですから綾瀬春日さんだけがその2回行かなきゃいけなくなった。これがやっぱり私たちはラッキーだったなと。例えばこれ10月に2クラブあれば7月8月に回って、また10月の2週間前ですから9月末とか10月に行かなきゃいけない。そういうこともですね含めて、今後起こり得ると思います。で今日も出口幹事から、ガマラ公式訪問の日程を、都合悪い日程があったら教えるという話がされてましたけども、こういうことはもう知ってるクラブはどんどんやってます。ですからいつがいいのか、例えばクラブ活動書、活動計画書ができてからじゃないとなかなかうまくないと思うんで、そういう8月とかですね9月の初めに指定されるのがいいんじゃないかなと。そうじゃないとガバナンス様が2台も来て話をするということになってしまうと思います。それからそうなりますとね、今の話をちょっと延長線上でいきますと、ガバナ公式訪問、これは今年も66クラブ全部やりましたけれども、今後のまあたちまちではないと思いますけど、5年先とか6年先には合同例会をやるように、そういう方向になっていくんじゃないかというふうに思います。それでちょっとですね、これから RI と、今後の地区の方向性についてお話をしたいなと思いますけども、まあその前にですね、ちょっとガマラ公式訪問ってもう一点だけ、ガマラ公式訪問、私思ったんですけども、自分がこうやって、自分もは2週間前に補佐訪問で対話をしてクラブ協議会やります。その自分がやった時間よりもですね、普通はガマナ公式訪問の方が長くなると思うんですが、これ、横山さん、私の方が長かったというのは、ね、何クラブぐらいあると思いますよ。
こっちの横山
さん。どうぞ。まあその通りですけど、補佐のですね、託話時間というのも、地下鉄クラブ、綾瀬クラブは30分だったんですね。ところが、寒川さんは20分ぐらいでいいと言われたんです、20分。ところが、あとの3クラブですね。40分ぐらいですね。もう早いですね。食事して会長挨拶、幹事で出席報告やって終わったあれって言うと50分とか45分から始まっちゃうんですね。で、まあ今年が私の用意してたのは、まあそのガバナ補佐の話と、それから RI 会長にガバナ方針ですね。それと日本委員会の話ということでですね、これはまだ30分でやろうという形でやってたんですが、40分ぐらいのところが2つありました。そして50分っていうのがね、1つあったんですね。その50分っていうのは、40分話して終わろうと思ったら、ちょっと質問があるんだけどって質問されまして、それを説明してたら10分かかっちゃったというようなことですね。だから それ以外のこともなんか統一が取れていないし、それから霊界の進み方の時間的なものもあんまり取れてないなと。ですから本当に地下クラブみたいに、やられてるところっていうのは珍しいです。でガバナ公式訪問も一番短かったところは1時半転職して3時半ごろに終わったというところがありました。まあそれはうちのクラブはそれを見たらいということではないんですけれども、いろんなクラブがもうそれは関本先生や池上先生の頃では考えられないなと怒って帰ったんじゃないかなというようなクラブがたくさん出てきたなというふうに思います。で、今後の地区及び RI の方向性についてなんですけども、これは、松宮 RI ディジエレクトなどからお聞きした話ですが、ガバナー補佐の移植、これが去年から早くなりました。今年ももう10月の時点でガバナー補佐決まってました。これは前にも申しましたけれども、日本全国34地区で17地区が7月1日の時点で次年度のガバナー補佐が決まっているということだそうです。ですから我がクラブもそういう、我が地区もですね、今八幡地区もそういう方向で進んだというふうにまず思います。それと今日も小林会長からちょっと話聞かれたんですけども、国際大会、これ、寒川さんも行かれるっていう話ですし、茅ヶ崎クラブも今募集をしております。この国際大会に関しましても、おそらく会長エレクトは何年か先には義務になるんじゃないかと、国際大会に出ろということを義務化されるんじゃないかというふうに、おっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。で、一番来年ですね、来年というか、菅原年度で変わるのが、ベッツが1日半で行われるということなんですね。で私はこれ、今年ガバナー補佐の次年度のガバナー補佐の職をうまくいったんで、もう11月から第1回目の研修入ってます。11、12、1、2、3で5回ぐらいガバナー補佐研修をやりまして、そしてベッツにこう なだれ込むというか、いく予定なんだろうと。その割にしてはですね、今年非常に何て言いますか、地区の委員会の動きが鈍いです。この間川本直前会長をしましたら、国際方針会は1回もまだ開かれてない。それから去年はもう社会方針中央、職業方針中央、また情報もやりましたし、いろいろな地区の委員会が活発に動いてました。ところがガバナー補佐だけがそうやって何て言うんですかね、大変な仕事だからガバナーと同じレベルになるという話でこう勉強させられてますけども、会長エレクトに関しては全く情報が出てないというような状況で、これで、ペッツのやり方がですね、昔の、これは1回しか出てないんでわからないと思うんですけども、昔は財団と米山の話が主だったんですね。ところが、川本会長の時から国際協議会、サンディエゴで行われる、1月に行われる国際協議会方針をとって、あるテーマを与えてディスカッションしようということになってきました。で本当は今年それが1時間半かける3テーマ、4時間半ですね、ガバナー補佐やガバナー、アストガバナーをテーブルリーダーにしてやる予定だったんですね。それが震災でなくなってしまいまして、今年は非常に楽だった。で来年はおそらく そういう形で、 かなり例えば未来の夢のなる未来の夢に関して、グループぐらいで集まってですね、ガバナンスなりバストガバナンなりがそこについて話し合いしましょうと、どのようなお考えですかとかですね、そういう話になってくると思います。ですから、もうガバナンスが18ヶ月働けと言われたら、体調エレクトもやはり18ヶ月ぐらいやるつもりでやっていかないとですね、その話し合いが噛み合わないと思うんですよね。そういうことで、おそらく来年からはですね、会長エレクトさんが自分で呼ばれることも非常に多くなると思います。それだけはちょっと覚悟をしておいていただきたいなというふうに思います。時間が来ました。つまらない話でしたけど、もっと話したいこといっぱいあったんですけど、これで終わります。どうもありがとうございました。